キアオラ
秘密。
時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所1階のサテライトスタジオ、スタジオ君津の前にお集まりの皆さん、こんにちは。ようこそお越しくださいました。まあ暑かったでしょう、外ね。雨は大丈夫でしたか。さっきスコールのような雨もありましたね、まあ、ちょっとお天気が不安定で、暑くて湿気があって、ちょっと私は夏バテ気味なんですけれどもね。でも毎日 1.5 リッターのお水は絶対に飲んでくださいというふうに言われまして、毎日コツコツと水を飲んでおります。皆さんもどうぞ熱中症などには十分にお気をつけいただきたいと思っています。さあ今日も元気にお届けしていきますが、スタジオの前にお集まりいただいた皆さんに元気をいただきながら、今日は頑張っていきたいと思っています。さて今日のこの番組なんですが、ゲストはフォーク音楽同好会の皆さんです。さっきもたくさんリハーサルをしてくださいまして、こんなに楽器や機材が並んでいます。この後ね、演奏していただきます。そして君津市からのお知らせ、かずさインフォメーション君津があったり、また防災の情報があったりということで、今日も君津市役所のこの1階のロビーからたくさんの情報をお届けしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場、房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。昨年度スタートした君津市総合計画は2年目を迎えました。これからも皆さん一人一人が自分らしく輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ、 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市役所の職員の方にお越しいただいています。
君津市経済振興課の田中です。よろしくお願いします。
田中さん、よろしくお願いいたします。私の高校時代の先輩のお嬢さんだということが分かりましたね。田中さん、今日もよろしくお願いいたしますね。さあ今日はどんなお話でしょうか。
今日は8月から取り扱いを開始したふるさと納税返礼品の楽天ゴーラクーポンについてお話しさせていただきます。
今月から新しい返礼品の取り扱いが始まったんですね。ふるさと納税はニュースなどでよく耳にするんですが、制度については知らない方もいらっしゃると思いますので、まずはふるさと納税の仕組みについて教えていただけますか。
はい、ふるさと納税は生まれ育ったふるさとやゆかりのある地域、大切な人がお住まいの地域など、自分の好きな自治体に寄付ができ、さらに返礼品を受け取れる制度です。手続きをすると税金の控除や還付が受けられ、実質2000円負担で寄付ができ、返礼品を受け取ることができます。ただし2000円負担となる寄付額には上限があります。ふるさと納税サイト等で上限額のシミュレーションができますので、ご確認いただけたらと思います。君津市においても市外在住の方から広く寄付金を受け入れ、 地元特産品等の返礼品を贈呈することで君津市の PR や市内産業の活性化を図っています。
はい、今回はそのふるさと納税の返礼品で楽天ゴーラクーポンの取り扱いを開始したということなんですよね。
はい、そうなんです。今回ゴルフ場予約サイト楽天ゴーラと連携し楽天ゴーラクーポンの取り扱いを開始することとなりました。
はい、これどういうクーポンなんですか？
このクーポンは楽天ふるさと納税のサイトより寄付いただいた方に返礼品として提供しているもので楽天ゴーラの対象ゴルフ場でプレー予約時に利用できる電子クーポンです。寄付金額は1万円、2万円、3万円の3種からお選びいただくことができ寄付金額の3割がクーポンとして取得できます。
はい、君津市は自然が豊かで魅力的なゴルフ場がたくさんありますのでゴルフをする方にとってとても嬉しい返礼品ですよね。実際にクーポンを利用できるゴルフ場はどのくらいあるんでしょうか？
君津市内9箇所のゴルフ場すべてが楽天ゴーラの対象ゴルフ場となっておりクーポンもご利用いただけます。
君津市内にあるすべてのゴルフ場が対象ということなんですね。ゴルフをしに君津に訪れた方にはぜひ他の観光スポットにも足を運んでいただきたいですね。さあ、それでは田中さん、ラストに一言お願いしたいと思います。
はい、君津市ではふるさと納税を通じて君津市を知ってもらう機会を増やすとともに市内産業の発展を応援しています。今回ご紹介した楽天ゴーラクーポンの他にも君津市にはたくさんの魅力的な返礼品があります。これを機にぜひ君津市へのふるさと納税をよろしくお願いします。残念ながら君津市にお住まいの方は君津市の返礼品を受け取ることはできませんがふるさとを離れて生活しているご家族や市外に住んでいるお友達にぜひお声掛けいただければと思います。
はい、ありがとうございます。どうぞ田中さんに拍手をお送りください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション君津をお届けしました。ね、田中さんは久留里のご出身で今ね市役所にご勤務ということなんですね。さあ、毎回このように市役所の方に登場していただきますのでぜひまたお聞きいただきたいと思います。ではゲストご紹介しましょう。ゲストの皆さん、お待たせしました。どうぞお入りください。拍手でお迎えいただきましょうか。こんにちは。あ、お揃いのポロシャツと T シャツなんですね。まあ、カズサ4氏のゆるキャラを帽子にねつけた方もいらっしゃいますね。さあ、準備をしていただきますよ。今日のゲストはですねフォーク音楽同好会の皆さんです。今日は皆さんにおなじみの曲なども演奏していただけるということなんですね。そろそろご案内しちゃっても大丈夫ですか？あ、もちろん大丈夫。はい、さあ、それでは拍手でお迎えいただきましょう。フォーク音楽同好会の皆さんです。どうぞ拍手をお送りください。
こんにちは、フォーク音楽同好会です。今日は楽しく演奏したいと思います。皆さんも楽しく聴いてください。
どうもありがとうございました。KCRF バンドというふうに書いてあるんですが、じゃあ中山さんにちょっとお話を伺いましょうか。はいはい、リーダーの、はい、中山さん、今日はようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
どうですか今日の気分は？
お客さんというかギャラリーがいますんでちょっと緊張気味です。
はい、あ、そうですか。はいはい、でも笑顔で歌っていただいて、はい、思い出の渚ご披露いただいたんですが、皆さんはマラソン仲間なんですか？
そうですね、私たちランニングマラソン中にですね、
はい、
話してた時に、お互いにギターを弾いてるっていうことが分かりましてですね、それじゃあ一度一緒に集まって、ギターを弾いてみましょうやという感じで、フォーク、まあ、メインは吉田拓郎がメインなんですけど、
はい、
そこがきっかけです。
ええ、
それから皆さんに声かけて 走ってやるようになった。
それがかれこれ10年くらい前だと。そうですね、いうことなんですね。はい、じゃあ今バンドの練習はそこの障害学習センターでされてらっしゃる。
そうですね、はい、月2回、第2土曜日と第4土曜日に、そこでやっています。
会員は募集していないですか？
会員は今のところ募集してないですね。
もうこれでコンプリートでいいわけですね。わかりました。走れないと入れないかもしれないですからね。まあ聞いてるだけにしようかなっていう感じもありますけれどもね。はい、さあ、そしてやはりあの吉田拓郎の曲がメインだということで、だいたい年代なんですか、そういう。
みんな同じような、まあ、平均年齢で70ぐらいになる。はい、おじさんばっかりです。
そうですか、はい、あの赤いシャツの人が俺は若いんだよってさっき言ってましたけれど、まあ、あんまり変わんないんじゃないかなと思いますけれどもねさあさあ、その後も歌っていただくんですが、せっかくなんでちょっとご紹介しましょう。バンドのメンバーです。向かって左手側からウクレレが、茂木浩二さんです。
茂木です、よろしくお願いします。
お隣がギターとボーカル平井三郎さんです。そしてちょっと一人飛びますね。こちらの素敵な帽子をかぶってらっしゃるのがリードギターじゃないベースですね、ベースの石田健さんです。
はい、ファンキー石田です、よろしく。
そして、バンドのリーダーで リードギターを担当していらっしゃる中山晴美さんです。
はい、タフネス中山です、よろしくお願いします。
というとてもね、あの楽しい面々ですけれども、まあ、今日は限りにありますのでお時間が、もう一曲ご紹介をさせていただきましょう。さっき中山さんがあの吉田拓郎さんのね、あの名前が出ておりました。大不安だということです。今日は吉田拓郎さんのナンバーからせっかくなので夏休み、この曲を演奏してそして歌っていただけるということです。今日は手作りのこういうプロフィールと歌詞カードもご準備いただいています。よろしければ皆さんご一緒にお願いをしたいと思います。それでは2曲目ご紹介いたしましょう。どうぞ拍手でお迎えください。
皆さんもご一緒にどうぞ歌ってください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。時空を超えたあの夏の日、フォーク音楽同好会の皆さんでした。改めて大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
じゃあこれからも頑張ってくださいね、はい、またご出演お待ちしています。ありがとうございました。ゲストコーナーに続いてはですね、この後、防災の情報をお届けしたいと思っています。台風の、ね、ニュースがあちこちから流れてきます。私たちのこの関東地方、そして、上総の地域もいろんな被害が起きないといいんですが、ま、そんなお話も含めて今日は進めてまいりたいと思います。それでは参りましょう。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ今週も始まりました君津防災虎の巻。久三郎さん、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いいたします。
久三郎さん、今回はどんなお話ですか？
はい、今回は地域みんなで助け合う共助についてお話しいたします。
共助って共に助けるって書くんですよね。
はい、石村さん、うん、その通りです。
はい、
共助とは地域やコミュニティといった周囲の人たちが協力して助け合うことを言います。そして国や地方自治体、消防、自衛隊といった公的機関による救助、救護を公助と言います。
そういえば近頃テレビで自助、共助、そして公助という言葉をよく耳にしますよね。
はい、最近よく耳にする自助、はい、共助、公助という言葉はもともと社会福祉の分野で生まれた言葉です。2000年頃から防災や災害支援分野で使われるようになりました。
あ、それ知りませんでした。それでは共助についてもう少し詳しくお話しいただいてもいいですか？
はい、わかりました。6400人以上の死者、行方不明者を出しました平成7年の阪神淡路大震災では、地震によって倒壊した建物から救出され生き延びれることができた人の約8割が家族や近所の住民などによって救出されており、消防、警察及び自衛隊によって救出された人は約2割という調査結果が出ています。
半数以上の人が家族とかご近所の方に救出されたってことなんですね。
はい、
なぜ消防とか行政の救出が少ないんですか？
はい、これは地震によって倒壊した建物に閉じ込められた人々の救助と 地震によって発生した火災の消火活動を行政が同時に行う必要が出たため、行政機能が麻痺してしまったからです。
うん、
このため、近所やご家族など身近な方の力により多くの方が救出されました。
倒壊した建物に閉じ込められた人の救出は一刻を争いますけれども、大規模な災害の時には全ての倒壊現場に行政の救助隊が速やかに到着するってことは非常に難しいってことなんですね。
はい、そうなんです。うん、さらに1万8500人以上の死者・行方不明者を出しました平成23年3月の東日本大震災でも、多くの市町村で庁舎や職員が被災したことにより、被害状況の把握や報告・発信などが困難な状況が発生しました。ここでも地域コミュニティの住民が津波を目視し、放送等が聞こえない中で大声でコミュニティの仲間に警告をしてくれた。それがきっかけとなって近所の住民が協力し合って避難をすることができたそうです。
なるほど。大規模な災害時には住んでいる町の住民同士の助け合いがとっても重要になってくるということですね。
はい、その通りです。石村さん、災害発生直後は皆被災者、市役所も被災しているかもしれないし、控除が行き届くには時間がかかります。また高齢者や小さなお子さんのいる家庭では自助にも限界があります。そこで大切なのが共助という考え方です。先ほどの阪神・淡路大震災を例に挙げます。この地震では家屋などの倒壊で亡くなった方が大半を占めました。また亡くなった方のうち 92% が地震発生から14分以内に亡くなったそうです。つまり早く助けないと助からないということです。それができるのは近くにいる人だけです。近所の人々の力と救助の迅速さがいかに大切かということが分かるデータです。
そうですね。災害で頼りになるのは遠くの親戚より近くの他人。
はい、そうなりますね。はい、助けるというのは実際に手を伸ばして人命を救うことだけではありません。
はい、
安否確認をしたり避難をするときに声をかけることもご近所のなせる技です。近所に体の不自由な人や高齢者、病気の人がいれば気にかける。また自身が高齢者だとしても要救助者の代わりに助けを求めたり通報したりすることはできます。そうやってご近所でお互いを助け合うことが防災・減災につながります。
日頃からのご近所付き合いがいざという時には防災対策に力を発揮するということですね。
はい、地域ぐるみの防災対策が大事ですね。
いいお話を聞かせていただきました。久三郎さん、また次回もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
どうぞ拍手をお送りください。久三郎さん、ありがとうございました。